子どもステーションのもこチャンネル。
こんにちは、子どもステーションの奥野しのぶと
ナビゲーターの坂田光栄と
アシスタントの土井のり子です。
今の私の気持ちはちょっと寂しい気持ちです、
はい、
なぜかっていうと今日でねこのもこチャンネルの放送が最後だからです。光栄さんは今の気持ちは何ですか？
はい、そうですね、そう言われてなんか 今の瞬間寂しくなりました。
あ、ごめんちゃ。
いやいや、でも本当ね最後も楽しく駆け抜けたいと思います、うん、はい、のりちゃんどうでしょうか？
そうですね、少し寂しい思いがありながらなんかそれもあってかなんかすごく落ち着いた感じがします。私、
あ、
はい、
そうですか、ほっとしてるとかじゃなくて
とんでもございません。
はい、じゃあ心の声が聞こえたところでラジオの前の皆さんは今どんな気持ちですか？子どもステーションのもこチャンネル、今日が最後の放送です。子育てのことや子どものことを切り口にしていろんなテーマで語り合っていきたいと思います。あ、語り合ってきましただね、
うん
うん、はい、子どもステーションのもこチャンネルは独立行政法人福祉医療機構通称WAMの助成を受けて提供しています。
子どもステーションのもこチャンネル、番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールの方はアルファベットの小文字でもこアットマーク fm777.co.jp、 ファックスの方は 084-920-8765 まで。福山市西町商工会議所1階のレディオビンゴオープンスタジオから生放送でお送りする子どもステーションのもこチャンネル、スタートです。
はい、子どもステーションのもこチャンネル、本日のテーマは何でしょうか、奥野さん。
はい、皆さんから届いた声です。
はい、
FM 福山に届いたメールやファックス、子どもステーションに届いているメールなどをもとにトークを繰り広げていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですがどんなメールが届いているんでしょうか？
はい、じゃあ最初のメールのりちゃんに読んでもらおうと思います。
はい、メールをいただきました。ラジオからの奥野さん、光栄さんの声、柔らかで癒されあっという間の30分です。
ありがとうございます。
寝る前に聞くのも私は良かったですよといただいたんですよね、うん、というのが、うん、会話の中によく出てくるそうだよねという言葉が私にはとても心地よいのです。温かい肯定の言葉ですね。
なるほど。
ラジオのテーマでは全部きちんと聞けてません、ごめんなさいと書いてあるんですが、続いて、私は今子どもの成長のことが気になっているので褒めることの会とトラウマ会、切れ目の支援会が印象に残っています。子どもの行動の背景にある気持ちを想像すること、そんなこと100も承知だけどとっても難しいことです。だから何度も研修に参加したりスタッフさんに相談したり、こういうラジオで、振り返ったり、すべて貴重な時間です。そしてこのラジオから流れてくるお話には上辺だけではなく心からの言葉にしんみりとくるものがありました。また新ママ会ではそうだなとうなる事柄がたくさんあったそうです、
うん、
家族の形が多様化する中で行政などの支援も多岐にわたると今後の世の中変わっていくかもしれません。住宅補助をいただきながらモコの近くに住むなんて素敵なアイディアなんでしょう。
モコルーム
のことでしょうね、うんうん、そして、私自身シングルマザーズカフェ新ママの催しに子供とたびたび遊びに行かせてもらっていますが、子供も帰りの車では自分の気持ちをよく話してくれます、うん、心が整理されるのかもしれません、うん、私自身には余裕が生まれているように思います、うん、そして て、続いてこう綴ってあるんですよね、こんな風にパワーや優しさをもらって元気に帰って、また日常のむやむや、ギスギス、バタバタ、くよくよ、落ち込む、そんな繰り返しをかれこれ6年しています。3歩進んで2歩下がるじゃないけど、皆さんの支えのもと少しだけ前に進めているような気もします。特にしんどくなったら力を借りようと思うようになっている自分がいるなんて、ラジオを聞きながら考えていました。以前はぐるぐるぐるぐると一人で渦巻いていました。最初は知らないところで勇気がいったり壁を作ってしまうかもしれないけど、もし誰かの力を借りたいな、疲れたな、相談したいけど話しづらいしなとかいう方は一度電話をしてみてほしいです。子どもステーションはいつも電話してくれてありがとうと受け入れてくれます。スタッフさんありがとうございます。支援を、くださっている企業さんありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。追伸、はい、質問かな、これは奥野さんたちスタッフはパワフルに活動されていますが、その源は何ですか？心が折れそうな時ってどうしてますか？子どもステーションの運営活動の中で必要なものは何ですかといただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ奥野さん、質問が届きましたね。どうでしょうか？
あ、これ誰だったんだろうなって思いながら聞いてたんだけど、質問、この、
パワフルに活動されてますが、その
源、パワフルの源なんだろう、
原動力、
私の原動力、
うん、
私の原動力はやっぱみんな来てくれてる人たち、が笑顔になって帰ったり、なんかそういうことが原動力かな。あと活動してるメンバーの元気さも私の元気の源でもあるね。
なんかお互いにもらい合ってるっていう感じですかね。
そう、エネルギーの循環してる感じ。
なんか素敵ですね。ありがとうが循環してるって、素敵な場ですね、空間というか。
そう私ね、ちょっと自分で事情があって、しばらく活動に来てなかったんだけど、久々に来た時にね、本当幸せ感じた。もう涙が出るほどおかしくって。
おかしくって、
ね、おかしいし嬉しいし、なんかもう笑いながら泣いていたという私
み
たいな。で、私心が折れそうな時ってどうしてますか言われても、ちょっと折れないんだよね。多分ね、すごく頑張ってないんだよ。
なるほど。
多分だよ、しなやかに、なんつうの、もう適当だからか知らんよ、そういうネガティブ言葉じゃなくて、なんか、
まあ、人から見るとね、ものすごく頑張ってるように見えるんですけど、奥野さん本人の意識としては結構こう柔軟っていうか、
そうだから、チューインガムのようにね、
例
えが、力を加えてもなんかこうプニューって感じで、
もっと他にいい例えなかった
です。どう例えたらいい？
いや、わかんないけど、チューインガムでいいです。
そんな感じ。
なるほど、でも柔らかさっていうかね、そういう無理しないっていうところがやっぱなんか続く秘訣っていうことはありますよね。そこの加減は難しいですけどね。
それになんかあったらね、必ずみんなに話すればね、また元気になるし、全然折れない。
なるほど、
は
い。いただいたこのメール、なんか全体を1年振り返っていただいたような内容で、
ね、
本当にありがとうございます。はい、ではもう早いもんで、もう前半そろそろ終わりということで、曲紹介を今日は奥野さんからしていただきます。
今日ね、一番最初に奥野さん誕生で、じゃあ今日は終わりの歌かなと思ったんだけど、ちょっとそういうの探すのやめて、なんだっけ、瑠璃色の地球、この間清水彩のコンサートにね、リーデンに来たから、その時で CD 買った中に清水彩さんの瑠璃色の地球があって、とても素敵だった。かけてもらえる？
夜はないさ、あなたがぽつり
はい、島津綾さんの瑠璃色の地球という曲ですね。もともとは松田聖子さんの曲、
聖子ちゃんだったらね、
はい、どんな、うん、思いでこの曲をご紹介されましたか、
うんね、夜明けの来ない夜はないさって、なんか本当にどんな暗い道を歩いてるようでもきっと夜明けは来るっていうのは、あの DV 被害者支援の基本っていうか、
うん、
本当にきっと夜明けが来る、明日は必ず来るっていうことがその生きる励みになったりねしてるなって思うのと、これ今日2番にね、まあ人は争ってね傷つけ合う弱いものだねっていう歌詞があるんだけど、ちょっと今のねウクライナとかロシアで起こってることを見てて本当にもういたたまれなくて、
うん、
なんとか愛の力で平和が来たらいいなって思って、
ね、うん、なんかいろんな暴力が実はあって、なんかそのウクライナの戦争の話を、まあ、遠くの戦争の話としてこうついつい見てしまうんですけど、本当は身近なところにもまたさらにねいろんな暴力があってこう犠牲になったり被害に遭ったりしている人がいるっていうこともまたこう一周回ってこうなんか考えたりとかもすると、ああ本当になんかね一人でもあのそういうのからこう、ね、あの逃れて夜明けを迎えられるといいなと思いますよね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ、モコチャンネル後半も引き続きお付き合いいただきたいと思います。
よろしく、
はい、それではまだまだメールやですねメッセージをご紹介していくということですよね、
うん、
はい、シングルマザーのテーマで話した回に来てくれた聞いてくれたリスナーさんからメッセージが届いているということです。
はい、メールをいただきました。母子家庭の貧困、就労、住宅の話もですが、夏子さんが選ぶスーパーフライの愛を込めて花束を、や二人がラストに大丈夫よという言葉にジーンとしながら聞いていました。自分なりに頑張っているけど誰かに大丈夫、一人じゃないよと言ってもらえたことに心が溶ける感覚がしました。どこかやっぱりシングルマザーは心細いですから、聞けてよかったです、ありがとうございますといただきました。
はい、ありがとうございます。奥野さんどうですか、
うん、そういえば夏子さんと二人で最後にラジオ切れる瞬間に大丈夫よ一人じゃないよってなんかそういや言ったなと思って、
そうでしたっけ、うん、いや本当あの届いてるの嬉しいですね。
本当だね、うん、ありがとう、
はい、このラジオがそういうつながるきっかけに、ね、少しでもなればまたいいなと思います、うん、はい、あと奥野さんからはですね、モコちゃんパック食品支援の、時に、はい、いろいろとこう、うん、受けた、
そうなんです、
はい、近況報告というのがあったんですか。
はい、モコちゃんパック申し込みしてもらう時近況を教えてねみたいになったので、その時の声を、ね、いくつか紹介しようと思うんですが、いいですか。
はい、
療育施設が2日間閉園になったり、これ子どもの誰かが、ね、コロナにかかったりすると休まれるんですよね。
なるほど。
それとか職場の家族が仕事に出れなくなると、自分がその分また入らなきゃいけなかったりとかいう、そういうコロナが近づいてくるのをすごく感じたっていう、
うんうん、
なんかね、
うんうんうんうん、
という恐怖感っていうのがこう伝わってくるなっていう感じのお知らせとか緊急報告とか、う
ん、はい、
と職場のコロナ対策で疲弊してます、子どもにも申し訳ない気がしてます、多分看護職とかであのいろいろ出かけられないっていうのがね、子どもにも申し訳ないなっていう気持ちで暮らしてたんだなっていうこととかね、
うん、
この状況がいつまで続くのか心配ですとかね、
う
ん、
そうですよね。
であとは、まあ、本当こんなコロナのことが、ね、いっぱい出てたね、
うん、
で経済的に苦しい状況が続いています、どうぞ食品の支援お願いしますとか、うん、あとコロナじゃなくても、ね、子どもに熱があるというだけで学校を休むことになり仕事に行けなくなってしまいます、
う
ん、なんかつい先日はなんか一月のうちの3週間お休みしなければいけなかったって、うん、1週間しか働いてないから2万円しかないんだっていう収入がね、来月そんな切迫した声もあったり、
厳しいですよね、
あと食品をいただけると親子で気持ちがウキウキします。申し訳ない気持ちもあるけど感謝の気持ちがします。
やっぱ申し訳ないっていう気持ちも、
ね、そうなんですよね、
出てくるんですかね、
あとはね、男の子3人食欲がすごく大変です、ね、食欲があるって本当にいいことなんだけどね、それが大変な状況になるっていうのが本当悲しい ね、
そうですね、
あとは最近は仕事を辞めたため生活が大変です、どんな事情で辞められたのか、なんかコロナのために辞めるっていうこともあったかもしれないなとか、ちょっと言葉が短かったんだけどね、いろいろ想像しながら食品を送ったり、あと母親である私が統合失調の症状がひどくて精神面でしんどいです。やっぱりね、離婚するにあたってそれまでにあった過去の事実っていうものがね、その人の精神的な状態にこうダメージを与えるってことはすごくあるのでね、そのままの形で子供を育てていくのって本当大変だと思う、
サポートがね必要ですよ ね、
なんか支援に入りたいなって思います。はい、そんなメールが来ています。
はい、いろいろな、声が届くとなんかまだまだあこんな課題があるんだなっていうことをね感じますよね、はい、他にも、メールが来てるんですか。
そうだね、あとね、不登校のテーマで話した時にもメール来てました。
ほうほう、
私も不登校だったけど全然後悔していません。今は夫と子供の家族3人で楽しく生活しています。不登校の時の経験が必要な時間だったと今なら思えますっていうね、
経験者の方の
メール。そうですね、それとかね、不登校に関係ない状態の方からも来てました。親の立場なんですけどね、子供の気持ちを大事にして寄り添うことはどの段階の子育てにも共通だなと思いました。ついつい親目線で頑張ってほしいプレッシャーを与えてしまっている自分がいることに気づきました。今日のラジオ聞けてよかったですっていうふうに来ています。
はい、不登校の会の時はね、本当に当事者の親っていう立場でゲストに来ていただいて、なんかああいうことしてしまったけど、その時のことが今となってはっていうようなこともね、なかなかこう、普段は聞ける機会がないような話も聞けましたから、いろいろ届いてることがあるかもしれませんね。奥野さん、なんか印象的な回とかありますか。
どれも思い出に残ってない。やっぱり一番最初の時のその泣いていいんだよとかね、自分ゲストがいなかった時だね。
あ、自分で喋った時ですね。
そうだね、自分が喋った言葉だね。
いいじゃないですか。
いいよ、パスパス。
遊びをテーマにねした時もありましたね。
そうだよね。
一貫してなんかやっぱり一つテーマとしては子供が自分の思いを大事にできるようにっていうことは何か一貫してきたのかなっていう、私たちの、メッセージとしてはかなと思います。このね、本当短い間のお付き合いでしたけどね、いろんな、テーマを届けられたんじゃないかなと思います。
みんな届いてるかな。
じゃあ、奥野さん、言い足りないことまた後で言ってもらうということで、先にモコレコメントのコーナー行っちゃってもいいですか。
はい、
行こう、それでは行きます。はい、私坂田光栄がその日のテーマに合わせて本や映画などを紹介するモコレコメントのコーナーです。
イエーイ。
いろいろね、候補があったのにボツになったやつ今日まとめて紹介しようかということで、3ついっぺんに行っちゃいますね。
行っちゃって、
はい、パッパッといきますよ。まず1つ目、小説です。川上美恵子さんの父と蘭。父っていうのが母乳の乳ですね。卵っていうのは卵。これ文章がまずね、もうむちゃくちゃ面白い、なんだこの日本語はっていうような小説なんですけど、これね、性教育とか性をテーマにした回で紹介したかったなと思うんですが、そのテーマがちょっとね、
なか
なかなかったので、今日紹介します。男性目線で、読むとね、非常に面白いんです、実は。それというのは女性の体ってどういう仕組みでどういう感覚なのかっていうのがなかなかこう男性には理解できないところがあるのを、この小説はね、少しそういう感覚を助けてくれてなっていう感じが一つあるんです。で、女性の、立場がどうとかっていうのは、完全には分からないんですけど、おそらく男性よりもやっぱこう、見た目をかなりこう意識されるというか、見た目で判断されがちな要素が男性よりも女性の方が大きい 社会なのかなというふうに、まあ、思うんですよね。それがこうなんかちょっとこの感覚がこの小説を通じてこうちょっと分かったかなというふうに、まあ、分かった気になってもいけないんですけど、うん、なんか少し手がかりとしてはいいかなと思うので、これ男性におすすめの小説です、うん。次がですねドラマです。アメリカのドラマです。ミセスアメリカ時代に挑んだ女たちというドラマで、2020年のドラマですね。で、テーマはですねアンチフェミニズムの活動をしている女性が主人公っていうことで、まあ、私とか奥野さんのね真反対の立場ですけどね
私らやられちゃう感じ、
はいはい、そうそうそうそう。1970年代にフェミニズムの運動が盛り上がったアメリカで、うん、アンチフェミニズムの立場で、バリバリに活動してる女性っていうのがこう実在の人物、がモデルになっているドラマですね。うん、まあ、日本で言えば、まあ、言っちゃいけないかもしれないですけど桜井よし子さんのようなタイプの人が、主人公なんですよね。うん、で、あ、こういうふうに考えるんだとか、なんでフェミニズムってこんなにこの人嫌いなのかっていうのが、うん、ちょっとこう理解できる不思議なストーリーで、これすごい面白いんで私も何回でも見たいなっていう、はい、ドラマです。まあ特にねフェミニズムに関心のある人を見ていただくと、ね、よりですねこの多面的に理解できるかなと、
アンチの人の考え方を理解する感じ、ね、
はい、そうですね、はい。そして3つ目、これがですねウクライナ出身の作家アレクシェービッチの戦争は女の顔をしていない。今ね本当にウクライナのあのこといろいろ気になりますけれども、なかなかこう遠くだしちょっとどんな人々なのかなっていうのがこう身近に感じにくいなっていう時にこの本はですね、まあ、ウクライナやロシアなどですね、旧ソ連の人々が第二次世界大戦に、まあ、女性兵士として参加したという時のその体験談をですねいろいろ証言で取っていると。でその中にはその戦場なんだけど恋愛をしたとか花を摘んだとかいうような小さな話もあるし、そことこう大きな物語としてのその戦争で勝つんだっていうところとかこう工作をする中でこう人間としてのこの部分をこう引き裂かれていくようなね、なんかそういう証言がすごく多かったです。だからなんかこう戦争は女の顔をしていないっていうタイトルなんですけど、読み終わった感想としては戦争は人間の顔をしていない、
なるほど、
いうことかなと。
本当だよね、はい、人間の心があったら、
まあ、そんなあの、はい、こういうことをね、感じられた本でした、うん。はい、3つ紹介させていただきました、ありがとうございます。はい、今日はイベント紹介は
もうなし
なしで、はい、ありました、ね、それでは、
うん、ね、いっぱいもコレコメント、声君たくさんね、はい、今日までも職責とかいろいろ紹介してくれたよね、
ありがとうございます、
ありがとうね、
ありがとうございます。
とゲストや声くんのリクエストしてくれた曲も心に残ってます、
ありがとうございます。
独立行政法人福祉医療機構通称 WAM の助成金が、3月末で終了するため、子どもステーションのもこチャンネルはこの放送をもって終了します。今しんどい思いをしている女性やその子どもたちに、まあ、全ての人たちに必要な情報を届けたい、その周りにいるたくさんの人たちにサポートする情報を届けたい、そういう気持ちで2021年の5月からお送りしてきました。皆さん聞いてくださって本当にありがとうございました。最後に声くんとのりちゃんからも何か一言メッセージをお願いします。
はい、じゃあ私から坂田光栄としてはですね、まあ、アカデミー賞みたいにいろんな人にお礼を言って終わろうかなと。
おー、素敵。
まあ、まずは BGM をね、提供してくださったパイレーツカヌーさん、うん、ありがとうございます。
Thank you very much。
なかなか紹介できなかったですが、パイレーツカヌーさんの BGM を使わせていただきました。それからゲストに来ていただいた皆さん、ありがとうございます。
Thank you very much。
はい、それからあの番組を提供してくれた FM 福山さんね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
それからリスナーの皆さん、本当にね支えていただいてありがとうございま す。またこれからもですね、何らかの形で、つながれていけたらいいなと思っていますので、また次お会いするときはよろしくお願いします。
皆さんありがとう。 Thank you very much。
ありがとうございます。
のりちゃんどうです ですか。
私からもでは一言、いいとか悪いとかってもうそういう安易に分けるわけではなく、まあ、いろんな人、いろんな立場の人、いろんな価値観があって、いろんな思いがあって、それはそれぞれにね、子どもだけではない、大人も皆さんそうなんだろうなと思いながら、しんどい人、楽しい人、もう全ての人に、一人でも多くの人に、届けたいなという思いで、1年間させて関わらせていただきました。こうやってねメールもいただきながら届いてきたのかなっていうのもね、あの感じさせていただけたことがすごいありがたいなと思います。本当に1年間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。のりちゃん本当にありがとうね。はい、本当にたくさんの方にお世話になりつつ放送してきました。番組はこれでおしまいですけれども、子どもステーションの活動は続いていきます、はい、何かねご相談になりたいことがありましたらぜひご連絡ください。
連絡先、
連絡先、いいですか。電話番号は 084-965-6625。 ホームページにはね、あの相談のフォームもありますのでね、何か一言入れてくれたらぜひつながりましょう。はい、
はい、皆さん1年間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間のご案内は
子どもステーションの奥野忍と
ナビゲーターの坂田光栄と
土井のり子でした、今日の再放送は来月第2土曜日、4月9日土曜日の朝9時からです。子どもステーションのもこチャンネルは独立行政法人福祉医療機構の助成を受けて提供してきました。それでは引き続き素敵な午後をお過ごしください。
それでは皆様
ごきげんよう。